陽次郎のどうでもいい話。今週もスタートです。陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。やっぱなんだかんだで火曜日更新となってしまいました。今週もすみません。いろいろ先週末ね、バンド練習したり、とあるイベントに顔を出したりで、でもってね、酒入れちゃったんですわ。月曜日がしんどくってね、土曜日曜とちょっと連チャンで飲んでたんで、昨日はしんどかったしかもね、雨と風が強くって気圧の影響もあると思うんだけども、ちょっと調子狂ってたね。これ聞いてる方も気をつけましょうね。天気によってね、体調崩したりもするんでね、気をつけていきましょう。で、先週ちょっと自分のやりたいことをちゃんと時間を作ってやってみたいなと思って、畑仕事もまだまだ忙しかったりだとか、声の仕事の方もおかげさまでいろいろと動きがあってね、準備したり打ち合わせしたりと、スケジュールがいろいろ入っていたりしたもんで、とりあえずジョギングランニング以外で自分の時間を作ろうと、で行ったのがアルビレックス新潟のサッカー観戦、天皇杯の試合を見に行ったのと、あとちゃんと腰据えて本を読もうということでね、綾辻ゆきとさんの10画館の殺人っていう推理小説を一気読みしてました。綾辻ゆきとさんのこの館シリーズ、いろいろ読んでいたとは思うんだけども、多分調布の実家に本は置きっぱなしで、実家帰るとあると思うんだけどもね、なんか急に読みたくなっちゃって、実家にあるのは文庫化したばかりのやつで、多分今本屋に並んでいるのがその真相改訂版だっていうんでね、内容も忘れちゃったし、もう一回読んでみるかって言って買って読み始めたら、進む、もう結構集中して読めたんでね、久しぶりに活字の世界に没頭したというか、物語の世界に入っていったというか、いいですね。腰据えて本と向き合う時間、読書の醍醐味ですわ。いい時間過ごしました。でもう一つはアルビレックス新潟のサッカー観戦、天皇杯の2回戦、先週の水曜日、ナイターでした。相手は同じ J2 で戦うロアッソ熊本、結果は4対1で新潟の負けね。天皇杯うまくいかないね。なかなか天皇杯で勝ち上がることが少ない新潟、リーグ戦が好調なのでね、カップ戦もと期待して見に行ったところはあったんだけれども、今回のアルビは主力を温存してというか、ちょっと試合が立て続けになってしまうんで、若手中心の選手でこうまとめてきたっていう感じ。熊本はねガチで来たんで、なかなかねそのアルビらしいサッカーっていうのをさせてもらえていなかったかなっていう印象。入場者数も今ねリーグ戦だと本当1万5000とかね、それぐらいの、多い時もっと入んのかな。結構今シーズンアルビね好調なんで、観客動員数も増えている。ただ今回ね平日のナイター、しかも天皇杯2回戦ということで、入場者数は5000人くらいだったかな。ちょっとスタンドとしては寂しい感じはしたんだけども、個人的にはこれくらいがちょうどいい。もちろん大観衆の迫力っていうのもスタジアムで感じる醍醐味で、それもそれでいいし、そういう試合も見に行きたいんだけども、なんかこうねぼーっと緑のピッチを眺めているっていう風なのも気持ちがいい。なんかねそれを体験したいと思ったんだな。スポーツ観戦好きなんですよ本当に。うまくこうねスケジュールの調整できれば、実際に試合会場に足を運んでスポーツ、やっぱね生観戦いいですわ。なので今日のポッドキャスト、陽次郎的スポーツ観戦についてのあれこれをちょっとご紹介してみたいと思います。陽次郎のどうでもいい話。改めまして陽次郎です、スポーツ観戦いいですね。ちっちゃい時に時々父親に神宮球場に連れて行ってもらったっていう思い出があって、しかもヤクルトの試合じゃなくて大学野球、テレビではもう巨人戦ばっかりね中継するような時代だったんで、野球といえば巨人っていう、そんな昭和な時代でしたわ。でもね学校 行ってたね学校はね、結構まあ野球やってるクラスメートも多かったんだけど、うん、アンチ巨人の人周り多かったっすね。うん、うちらが小学校の時ってクラスの男子のほとんどが野球帽をかぶっていた。クラス集合写真とかみんなね、ほぼもう8割ぐらいはどこぞのチームの野球帽をかぶっていたっていう風な、そんな写真が残ってたりもしてるんだけども、でもね、そのラインナップを見ても、まあもちろんちょっと巨人の帽子率は高かったんだけども、阪神の帽子かぶってたりだとか、西武だったり、近鉄とか阪急とかの帽子かぶってる子、ちょっと、いいね、いいセンスだね、なんて思ってね。そんなその辺のパリーグの球団のね、帽子かぶってる子もね、いた。うん、いました。で、うちはね、自分の兄の影響があったんで、かぶってたのがね、太陽ホエールズ、しかも兄のお下がりの、緑に、つばのところがオレンジ色の、巨人の星だのサモン豊作が被っていた帽子、あれ被ってました。あれ兄からのお下がりで、もう今太陽このユニフォームじゃないじゃんってなって、巨人ではないんだけども太陽じゃない帽子欲しいなって思っていた一瞬があったんだけども、小学生の時に母親から買ってもらったのが青い方のホエールズの、はい、帽子。クラスメートで太陽ホエールズの帽子かぶってる人は僕だけだったかな。なもんでね、学校にそれかぶっていくのちょっと恥ずかしかったんだけども、うん、子供の頃の写真をもう一回ね、こう眺めてみると、要所要所で太陽の帽子かぶってる。太陽ホエールズファンだったかと言われれば、多分ね、帽子から入ってホエールズが気になってたっていう風なね、結果が気になっていたっていう、まあ、そんな少年時代でした。あとね、だからプロ野球チップスカードね、プロ野球チップス買ってそのカードを集めるのも流行ってた。でやっぱね、幼心で小学校自分のこう気持ちを思い返してみると、その開封儀式をした時に太陽ホエールズの選手が出てきた時にはちょっとテンション上がってたね。遠藤和彦投手とかね、はいね、野球ファンならばおーっていうね、そういう選手が出てくると嬉しかった。あと、そうそう、ちょっと思い出したのが、駄菓子屋に行くとそのプロ野球チームのちっちゃいこうマグネットみたいなものを売ってるところがあって、もちろんその袋に入っててこう中身が見えないんですわ。で買って、そこでもまた開封の儀をして、そこでこうどの球団のね、マスコットとチーム名のなんかこう、ね、そういうロゴマークの入っている、もうほんとシンプルなマグネットだったんだけどもね、その開封の儀の時にどの球団のマグネットが出てくるのか、それをね、開くのが楽しかった。12球団のマグネットをコンプリートしたいと思って、そんな結構ね、お小遣いそこにつぎ込んでいた時期ありましたね。でね、ロッテだけなかなか出なかった。ロッテオリオンズだけがなかなか出なくって、もうほんとちょっと頼むよ、ロッテ、ロッテ恋しくって恋しくって、もうお口の恋人を言ってるけど、俺が恋しいのはロッテオリオンズの方だからね、みたいなね、たまらなくロッテオリオンズに恋焦がれていた時期もありました。まあ、急にそんなこと思い出したけど、やっぱね、こうね、スポーツ観戦を、まあ、テレビじゃなくて生で観戦できるようになったのは、ちょっとこう落ち着いてからっていうか、大学生くらいになってからだよね。バイトしてお金貯めて、じゃあ野球でも見に行こうか、みたいなね。で、僕、大学1年生、2年生の時、キャンパスが、校舎が横浜にあったんで、放課後ナイターの試合を見に横浜阪神戦とかね、見に行ったりとか、あと当時は日ハムが東京ドーム本拠地だったんで、日ハムオリックス戦とか日ハム近鉄戦とかね、見に行ってました。うん、水道橋駅近くのチケットショップに行くと日ハムのチケットが安く売ってたんですよ。うん、それ買ってぼーっと見てた。巨人戦のチケットはなかなか手に入らない。まあ今でもなかなかね、野球のチケット今どの球団のもなかなか手に入らないみたいな情報もあったりするんだけどもね。パリーグの試合は当時ね、割と簡単に手に入ったんで、結構ね、大学終わってから、授業終わってから一人で見に行くなんていう風なこともしてました。でね、東京ドームの日ハム戦なんて行くとね、普通に昼間から飲んでるおっさんとかいましたね。 場外馬券売り場もあるじゃないですか、水道車の後楽園のところにね。あの競馬なんかも今みたいにおしゃれな感じじゃなかったんで、当時昭和の頃ですよ、顔を真っ赤にしたおっさんたちが場外馬券買ってワンカップの酒飲んでる。でまあね、競馬は勝ったのか負けたのか分かんないけども、その流れでこう野球見に来てたんでしょうね、で東京ドームに修学旅行生たちも来るんですわ、集団で、ね、あそこのあの内野の一角、ね、修学旅行生学生服着た、ね、こう中学生高校生がこう集団で座って見てるんですね。で野球興味ある学生さんだったら日ハムオリックス戦とかでもわーってなるんでしょうけど、やっぱちょっと当時ね、パリーグの人気ってのは今ほど熱いものでもなかったんで、まあ、ちょっとニッチな世界だったんで、どうなんだろう、女子中学生とか女子高生とかドームに来るよりも早くディズニーランド行きたいなって思ってるんだろうなーなんて思いながら、その内野の一角を見てた。で、酔っ払ったおっさんがね、あの引率の先生に絡んでいたりね、先生先生どっから来たの、朝先生いっぱいどうみたいなね生徒たち苦笑い。逆にあれだね、生徒たち東京怖えとこだって思われたかもしんない。でまあまあね、なんていうかそういうこうあらかじめこう予定をしっかり組むんじゃなくって、ああ野球やってんだ、じゃあ見に行こうかななんてこうフラッと見に行けるのがね、当時は良かったかな。まあ東京に行ってのね醍醐味っていうか、東京にいるからこそそういうねこう近所でいろいろプロのね野球も見れるっていう風な環境にもあったんで、それが良かった。サッカーはね、サッカーはあの頃、まあ、私の実家のその調布市にスタジアムの建設計画があって、まあ、J リーグも発足して何年目かの時でね、まだその本当サッカーの熱もこれからワールドカップの日韓大会があるぞってんでこう機運が高まっていた時期だったんで、その調布市にスタジアムの建設計画があって、そこをフランチャイズにするチームがどうやら東京ガスだと、東京ガスがこの調布市にできるスタジアムでのホームの試合を開催すると、話があって、まあ、どんなチームなんだろう東京ガスってと思って注目していたら、その年の天皇杯でベスト4まで行ってね、 J リーグの本当優勝を争うようなチームとも互角に戦ってたんで、そこでもう東京ガスからの FC 東京を虜になってしまったと。まあ自分自身もねキャプテン翼の影響があったんで、小学生の頃もサッカーやってたんでね、サッカー観戦は入りやすかった。まあそこからサッカーを見に行くっていうのも自分の中でのねこう楽しみというか趣味の一つになってね、だから東京にいた頃は本当江戸川陸上競技場とか夢の島とか駒沢とかね、あとフロンターレも当時 J2 だったんで、等々力もうね多摩川渡ればすぐ川崎なんで、等々力競技場で川崎新潟戦も見てましたね。あの頃はね、なんかね素朴な感じだったよね。ヤジなんかも普通に飛び交ってたし、 FC 東京の応援チャントなんてもうこう相手チームをディスるのとか普通にやってた。今だったらもう問題でしょうっていう応援チャントなんだけども、まあそのねこうディス売りの中にも毒の中にもこうユーモアがあって、なんともそれもね牧歌的な風景だった。そこが楽しかったってのもあるな。でね、やっぱちょっと新潟来てからなかなかそれが味わえないってのが寂しかったね。もうあれですもん、新潟来た時にもう日韓ワールドカップのその興奮が続いていたような状態で、アルビレックス新潟もいよいよ J1 昇格かっていうんで、もうスタジアムに行くと超満員、純粋にサッカーを楽しみたいな、中立の立場でサッカー見たいなっていう、その観戦するような場所がなくって、360度ぐるっともう観客が入っている、その中のもう359度がアルビのサポーターみたいなね、初めてビッグスワン行った時はこの光景に驚いたね。えまあほんと当時は浦和レッズにも負けないくらいの観客動員数を誇っていましたからね。まあこれはこれでそのねスタジアムの大歓声っていう風なのも良かったんだけども、ちょっとこのもっとね私がその東京ドームの日ハム戦とかね神宮球場の大学野球とかで感じていた牧歌的な感じのほのぼのとしたスポーツ観戦がしたい、あるんですよ、新潟でもやるんですよ。これからのシーズン、そう楽しみなのが 高校野球の新潟県大会です。甲子園を目指す高校球児たちの熱き戦い。6月に組み合わせの抽選会が行われるんでね、これもまたスケジュール発表されたらちょっといろいろね時間があれば見に行きたい、ちょっとチェックしようかなと思ってます。いやこれね、変な話、サラリーマン辞めてよかったっていうか、自分がそのサラリーマンとしてのこう生活を辞めて農業を始めて、でまあ喋りの方もフリーランスでね、仕事するようになって、時間的にまあそのスケジュールの組み立てとか自分で、まあ、融通が効くようになってから、あ、じゃあ今このタイミングだったら高校野球の地方予選、新潟県予選見に行けるなっていう風な感じになって、まあ、午前中その畑仕事して午後試合を見に行って、でまあその流れでちょっと打ち合わせなんかも入っている時もあって、で夕方また畑に水やりしてなんていう、そんな過ごし方ができるようになって、まああとちょっとね高校野球は少し仕事が絡んでくることもあったので、ぼーっと見てるっていう風な感じにもならないところは多少あったりもするんだけれども、ほんとバックネット裏みたいなね、特等席にも気軽に入れるし、あと同じようなこう、あ、この人たちも農家のおじいちゃんなんだろうなっていうね、おじいちゃんたちの後ろから聞こえてくる会話が楽しい。もうね、みんな解説者なんですよおじいちゃんたちみんな解説始める。いやー、あの子いい体してるね、もうほんと下半身の筋肉いいねなんてね、なんだここの会話の部分だけ切り取るとちょっとエッチな感じにも聞こえるけども、そんな話し声が後ろから聞こえてくる。ああ、あのサードの子はあれか、1年生かね、ああ、まだちょっとね肩が弱いねなんてね、そんな会話が聞こえてくる。平和だこの平和な感じがいいね。まあ高校球児ほんと一生懸命やってるんでね、そんなこう牧歌的な感じで見るな、もっと真剣に見ろみたいなところもあるのかもしれないけれども、まあ一応こうね、その選手たちの姿にいろいろこう影響を受けたりだとかね、することもありますんでね、今年もまた時間の融通聞くようだったら野球場に行って高校野球の観戦してみたい、おじいちゃんたちの解説聞きたい、今年も高校野球楽しんでいきたいと思います。
陽次郎のどうでもいい話。
うちの近所に甲子園常連校の高校があって、放課後になると金属バットの打球音とかね、ちょっと離れてても聞こえてくる。あとブラスバンドの練習の音とかね、あー高校野球のシーズン近づいてるなーって、そんな音を聞いて感じることもあります。でね、その高校バックネット裏や一塁三塁のこうベンチの後ろに、まあ、ほんとちょっとした観客席があってね、そこにもね、あなた関係者じゃないでしょって感じのおじいちゃんたちが座って見てたりしてるんですよね。でね、最初まあね、おじいちゃんたちこれ何、練習見てて何が面白いんだろうと思うところもあったんだけどもね、もうおじいちゃんたちにとっても甲子園への道がスタートしてるんですわ、その時点からね。ここからもう甲子園の道がスタートしている。練習風景からも見てて面白い。それなんかね、その気持ちがね、なんとなく私も分かるようになってきた。で、以前ね、そのラジオ局の仕事をしていた時に、その高校生とかね、高校の野球の監督にインタビューしに行ったこともあったんだけども、最初ね、もう取材早く切り上げて音源編集してなんて思ってたんだけど、いやいや、練習して汗を流す球児たちの姿に心打たれまくりで、ずっと目でこうノックのシーンとかね、追いかけてた、目で追いかけてた、もらっちゃうんですよ、こう一生懸命になってる子供たちの姿にこっちもうるってきちゃうっていうね、青春だってねなんかいろいろやっぱね、こう感じるものはありましたね。こうなんかスポーツ観戦していると、こうなんかうまくそういうね、言葉に表せない刺激みたいなものを感じて、なんかぼーっと見てるだけなんだけども、なんかやっぱね、いいね、いろいろ感じるところがある。で、あとね、最近ちょっとね、そうスポーツ観戦といったら見てみたいなと最近思い始めてるのが陸上競技です。はい、まあね、自分自身がジョギングランニングを続けていて、陸上競技に興味が湧いてきたっていう風なのもありますけども、この間国立競技場でやっていたね、結構日本の大会の 1万メートルとかこうテレビで見てて、ちょっと前そのねジョギングランニング始める前の自分だったら、こんなトラックぐるぐる回っているのを見ての何が面白いのって思ってたんでしょうけども、まあ思ってた自分確かにいたんだけども、いやいや面白い面白いんですよ。こう途中ね駆け引きがあったり、一周どのくらいのペースで走るのがいいとかね、なんかそういうこう計算もあったりとかね、深いな、意外と深いなと思いながら見てました、ね、あとあれです、純粋に陸上選手たちの躍動する筋肉に見とれてしまうっていうね、なんかトラック競技も見てみたいと思うし、駅伝好きなんでね、大学駅伝、箱根もそうなんですけど、出雲駅伝見に出雲大社に行ってみたいとかね、全日本大学駅伝見に熱田神宮とかこう伊勢神宮とか行ってみたいとかね、まあ、いつ叶えられるか分かんないですけども、なんかそういったねスポーツ観戦の旅みたいなものもしてみたいなと思ってます。いいねスポーツ、いい、体動かすのも億劫だししんどいけども、まあね動かすとやっぱちょっと気分すっきりするし、スポーツ見るのもやっぱり楽しい。たまにね走りに行く、トレッドミルしに行く、近所の体育館でも週末になるとバレーボールとかバドミントンとかね、中学生の大会もやってることもあるんで、それもねまたこうトレッドミルやった後フラット見るみたいなこともやってみたいものですね。まあいよいよ本格的な梅雨のシーズンになっちゃったんで、なかなか自分自身外出て体動かすのもめんどくさいと思っちゃう、そんなシーズンなんだけれども、私自身もしっかりねこう運動して体整えていきたいと思います。もうそういうのもね、スポーツしている学生さんたちからこうね、影響を受けることもあるんでね、自分もしっかり体整えていきたいと思います。なので今週ちょっとお酒控えましょうね、なるべく控えめでいきましょうね。そして来週はちゃんときっちりと月曜日に更新できるように、はい、したいと思います。そんな感じで陽次郎のどうでもいい話、今週はこの辺で終わりです。はい、来週は月曜日ね、月曜日頑張ります、はい、それではまた来週の月曜日お耳にかかりましょう。バイバイ。